弟兄姊妹，大家平安。
皆さんおはようございます。
感谢上帝的恩典，今天能够站立在这个地方。
本当に神様の恵みに感謝します。今日はここに立つことができました。
我不晓得大家是不是清楚今年的年度的主题。
今年この教会のテーマ皆さんしっかりと覚えていらっしゃるんでしょうか。
那我很盼望大家能够记住这个年度的主题。
今年度のテーマをぜひ心の中に覚えていてください。
因为这个主题会影响到我们所有的服事。
このテーマによって私たちのすべての方針がそれによって影響されます。
整个教会的方向。
また教会の方向もしっかりであります。
好像当时候以色列人要进到迦南地一样。
このちょうどイスラエルの人がカナの地に入ろうとした時と同じであります。
只能够一个方向。
方向は一つしかありません。
他们不可能分散往各地去，就是往一个地方走的。
彼らはその四方にも散っていくわけにはいかなくて、同じ方向に向かって進まなければなりません。
所以如果我们看今天的信息经文的时候，
もし今日の聖書、本日メッセージの聖書箇所を見てみると、
其实它是应验了上帝跟亚伯拉罕所立的约。
その中では神様とアブラハムの契約がそこで成就されているわけであります。
因为上帝早就应许亚伯拉罕要把迦南地赐给他为业。
神様がはるか前からアブラハムにこのカナの地を与えるという約束をされました。
你知道从亚伯拉罕一直到约书亚这个时代经过了600年的时间。
このアブラハムからヨシュアの時代に至るまでにはなんと600年も経ちました。
这个600年代表什么？
これ600年は何を意味しているんでしょうか？
对我来讲不是说上帝的应许怎么这么久才实现，不是的。
私にとりましては神の約束がなんでこの長い間に実現しなかったんでしょうかというのではありません。
这个是代表着上帝的爱真大，真的伟大到我们无法想象。
これはすなわち神様の愛が私たちの想像をはるかに超えたことを表しています。
有时候我们答应人家六天，我们已经忘记了。
私たちが人と約束して6日経ったら忘れてしまうこともあります。
六年，我们觉得可以不遵守也没关系。
まあ6年経ったら守らなくてもいいやと思うことになります。
到了六十年，我们根本就早就忘记这一回事了。
60年経ったらもうすっかり忘れてしまうでしょう。
但上帝600年他从来没有忘记，他要把迦南地赐给以色列人为业。
けども神様が600年経ってもカナの地をイスラエルの人の、その地所として与えることを忘れることがありませんでした。
如果我们来看约书亚记的时候，
このヨシュア記を見てみると、
其实他是从这个生命记延续过来的。
そのヨシュア記というのは生命記の続きであります。
意思是说，生命记跟约书亚记的记载里面有非常类似的风格。
この生命記とヨシュア記の中においては、その表現のこの風格においては似たり寄ったりするところがあります。
这两本书都非常强调上帝是一个圣洁的上帝。
このその新命記もヨシュア記も神様が清い神であることを強調しております。
上帝也是一个祭邪的上帝。
また神様がこの妬む神であることも表しています。
所以对我们而言，我们要遵守上帝的律法。
私にとりましては神様の律法を守らなければいけません。
也不能够拜偶像。
また偶像崇拝してもいけません。
当我们这样做的时候，
私たちがこうしているときに、
神就赐福给我们。
神様が私たちに祝福を与えます。
对今天的教会而言，
今日の教会にとりましては。
建立一个教会，
教会を建てる，
守住一个教会，
教会を守る。
我们都不能够离开神的道。
私たちがいずれにしても神の御言葉から離れてはいけません。
因为当我们离开神的道的时候，神就不再与我们同在。
もし神の御言葉からそれたら神様は我々と共にいてくださらないんです。
当我们谨守遵行上帝的教导的时候，神就应许与我们同在。
私たちが神の教えを守り行う時には神様約束の通りに私たちと共にいてくださいます。
这个就是在生命记还有在约书亚记里面非常强调的一个重点。
これはすなわち新命記とヨシュア記の中で特に強調しているポイントであります。
当到了这个约书亚记的时候，
そしてヨシュア記に入ります。
这个领袖有更替，
この指導者の交代がありました。
过去是摩西在带领以色列人，
過去はモーセがイスラエル民を引率していましたけれども、
现在摩西死了，
今モーセが死んだのです。
上帝 就拣选了约书亚来接替摩西。
神様がヨシュアを選び、そしてモーセと交代したんです。
但是对整个教会或是对整个当时候的以色列人来说，
教会にとっても、まあ、あるいは当時のイスラエルの人にとってもそうですけれども、
方向是没有改变的。
方向は変わっていません。
领袖会改变。
指導者は変わったけれども、
但上帝是不改变的。
けど神様は変わらないんです。
意思是说，如果我们还是谨守遵行神的话，
すなわち私たちが御言葉を守り行うならば、
神仍然赐福给这个群体。
神様はこの群れに依然として祝福を与えてくださるんです。
所以如果我们看教会领袖的时候，
教会の指導者を見るときに、
教会的领袖其实不是靠的是他的魅力。
この教会の指導者というのは個人的な魅力によるものではありません。
那 我相信不是太多的弟兄姊妹在研究教会的领袖这个题目。
まあ、あるいは兄弟姉妹たちが教会の指導者についてあまり深く考えていないかもしれません。
但是其实如果你真正了解教会的时候，
けれども本当の教会のことを分かったならば，
现在的教会其实受现代化影响是非常非常大的。
今の教会というのがこのモダニズムの影響を多く受けています。
我曾经研究过几个重要的教会或是比较大型的教会。
私はその、主なたる教会あるいは有名な教会大きな教会をについて研究を行ったことがあります。
我发现其实现在是一个领袖在更替的一个时代。
今はまさにこの指導者の交代の時期だと考えます。
那我发现很多教会在不知不觉里面他们会挑选什么样的领袖。
そして教会が知らぬ間にはどういう指導者を選ぶのでしょうか。
很多是挑选那个高大英俊非常好看的外表的那些领袖。
彼らは背が高くて、ハンサムで、そしてこの大きくあるこのあのその英雄的なこのリーダーを指導者を選んでいます。
我说一个教会可能你都不相信。
私がその言っても皆さん信じないかもしれませんけども。
我见过一个教会有两万多个会
員。私あるこの2万人の会衆のいる教会を見たことがあります。
他有几十个牧师传道。
そして牧師先生がもう何十人、牧師先生伝道者が何十人もいます。
我可以告诉你，我研究过他们每一个人的相片。
そして私がそのすべての人の写真を、研究しました。
每一个都像电影明星。
みんなこのムービースターのような顔です。
这个男的牧师呢，全部像电影明星。
この男性の牧師先生がみんなこの映画の、スターのようなものであります。
这个女的这些牧师传道，每一个都像那一些。电影明星一样。
この女性の伝道者牧師も本当にその映画スターのような顔をしています。
我不是反对人注重外表。
この外見を重んじることは特に私が反対しているという意味ではありません。
但是有一个更重要的事情。
けどさらに大事なものがあります。
这些领袖是不是能够真正的在上帝的话语里面忠心的传讲上帝的道？
この指導者たちが神様の御言葉に立って忠実に御言葉を伝えることができるかということがです。
所以当你回到上帝道的时候，
神の御言葉に帰ると、
你就会注意到上帝的呼召、上帝的拣选。
神様の招きと神様の選びについて私たちがよく考えるようになります。
我可以很坦白跟弟兄姊妹分享。
正直に申し上げますと、
如果不是上帝的呼召，我不想当牧师的。
もし神の召しがなければ、私は牧師なんかなりたくありませんでした。
如果不是上帝的呼召，我更不想当主任牧师的。
もし神様の召しがなければ、私は主任牧師なんかなおさらなりたくありませんでした。
因为在教会里面，当你职分越高的时候，你会发现那个挑战是更大的。
教会の中で自分の職位が高ければ高いほどチャレンジがますます大きくなります。
我不能够忘记我安利牧师的时候。
私が牧師の安修礼を受けた時のことを忘れることができません。
我是在2000年的时候安利牧师。
私は2000年の時に、牧師の安修を受けました。
安利牧师那一天我紧张的不得了。
牧師の安修を受けた日に私はとっても緊張しました。
我一生没有感觉过这样的害怕。
私は生涯の中でこんなに恐れを感じたことがありませんでした。
弟兄姊妹、
兄弟姉妹の皆さん、
当我们面对教会的侍奉的时候、
私たちがこの教会の奉仕 を目の前にして、
如果你不感觉到害怕，
もし恐れを感じないならば，
可能我们不是真正的在面对这个侍奉。
私たちは本当に真面目に取り込んでいないかもしれません。
如果我们认为，哎呀，小事情很简单，
いや大したことない、この簡単なことだと思うならば，
你可能忽略了这个侍奉里面那一些很重要、很重要的事情。
もしかしあなたが奉仕の中でとってもとても大事なことを見落としているかもしれません。
这个就是为什么约书亚这个时候上帝鼓励他说你要刚强你要壮胆，
それはすなわち神様なぜその時にヨシアにあなたは強く大きくいなさいと命じたからです。
因为他现在他要接替摩西带领以色列人进到迦南美地，
まさに今彼がこのモーセの後になってイスラエル民を引率してカナンという地に入らなければいけないからです。
这个不是开玩笑的事情，
それは、その いい加減なことではありません。
弟兄姊妹，
兄弟姉妹の皆さん，
教会的侍奉，
教会の奉仕とは，
教会的未来，
教会の未来，
每一步，
この一歩一歩が
都不是开玩笑的，
それはいい加減なものではありません。
如果我们想我们教会到底将来要往哪里去，
もしこの教会の将来はどこに行くべきかを考えるならば、
弟兄姊妹，
兄弟姉妹の皆さん，
现在开始要为这个事情祷告，
今からそのために祈らなければなりません。
如果我们说哎呀就这样就好了嘛，
まあこのままでいいじゃないかと，
看起来也不错嘛，
まあ悪くないように見えるけど，
那这个绝对不是上帝的呼召，
これは神様の召しではありません。
上帝要带领我们的可能是超过我们所求所想，
神様の導きというのは私たちの思い描いた以上のものであります。
有时候我真的会觉得好像初代的教会一样，
私が時々初代の教会に戻ったような気がします。
庄稼已经熟了，
このその農作物はもう売れています。
收割的工人在哪里，
収穫する人はどこにいるのか。
弟兄姊妹，
兄弟姉妹の皆さん，
我们的领袖在哪里？
私たちの指導者はどこにいるんでしょうか？
下一代的领袖在哪里？
次の世代の指導者はどこにいるんでしょうか？
我们能够一代接着一代，一代接着一代，不断的培训出来那些合神心意的领袖吗？
私たちは次の世代と次の世代と神様の御心にかなった指導者を育て上げることができるんでしょうか？
所以摩西死了。
モーセが死んだ。
上帝拣选约书亚。
神様がヨシュアを選んでくださったんです。
以后不断不断不断都有新的领袖出来。
その後にも絶えず新しい指導者が出てきます。
我们是不是也盼望我们的教会能够这样子？
私たち教会もそうであってほしいと願いませんか？
如果是这样的期待，
もしそういうふうに期待しているならば，
弟兄姊妹，我们就要准备好我们自己。
兄弟姉妹たち、私たちは自分自身を備えなければなりません。
我们不能祷告说主啊，你拣选他吧。
神様を彼を選んでくださいというふうに祈ってはいけません。
我们是不是准备好我们自己？
私たちは自分自身を備えているんでしょうか？
所以第一个我想跟大家分享。
まず皆様とお話ししたいのが、
刚强壮胆是因为上帝就是一个信实的上帝。
この強く大きくいるっていうのが神様が真実な神であるからです。
第一节说，耶和华的仆人摩西死了以后。耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说，
一節、さて主のしもべモーセが死んだ後、神をモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。
耶和华的仆人摩西，
この主のしもべモーセ，
这个在生命记、在约书亚记都是这样称呼摩西的。
新命記でもヨシュア記の中ではそういうふうに、呼んでいます。
为什么要这样称呼他？
なぜこういうふうに言うんでしょうか？
因为摩西跟上帝有美好的关系。
モーセと神様との間に素晴らしい関係があったからです。
他是上帝的仆人。
主のしもべだからです。
弟兄姊妹，
兄弟姉妹，
如果从新约的观点，
もし新約の角度から切り込み、考えてみると、
我们都是上帝的仆人。
私たちはみんな神のしもべであります。
当新约讲这个仆人这个字的时候，
新約聖書でしもべっていうふうに言うときには、
那个意思是你只有按照主人的要求做事情。
それはすなわち主人の思う通りに働くっていう意味であります。
绝对的顺服。
絶対の服従であります。
不会问主人说为什么？为什么我要这样做？为什么我要去做？
囚人はなぜこうするのか、なぜ私がしなければいけないかを聞かないことです。
这个仆人的意思是主人发命令我们就做了。
このしもべの意味というのは、囚人の命令が出たらしもべがその通りに実行する。
我曾经在印度尼西亚待了14年的时间。
私はインドネシアで14年間の時間を過ごしました。
我刚到印度尼西亚的时候不太习惯。
インドネシアに行った当初あんまり慣れませんでした。
有一天我到一个弟兄的家做客。
ある日私はある兄弟の家に招かれて行きました。
我一坐下来、
私がそこに座りました。
这个弟兄家几个仆人、
この兄弟の家には何人かの使用人がいました。
我坐下来、有一个人就端茶给我喝。
私が座ったら、ある人が使用人がお茶を持ってきました。
他端茶的时候是跪在我面前端这个茶给我。
このお茶を持ってきて私の前で膝まずいたんです。
他的意思是说 我是服侍你的，说我不能比你高。
すなわち私があなたに使えるものだから、あなたより高い位置にいてはいけません。
我吓一跳的、
私がびっくりしました。
哇，这个印尼的仆人这样谦卑啊。
このインドネシアの使用人がなんとへり下っているでしょう。
我做牧师的要比你更谦卑。
そして私が牧師だから、その人よりもへり下っていなければなりません。
我也跪下来比他更低。
私も膝まずいて、その人よりも低くしました。
哇，我说你比我谦卑不行，我要比你更谦卑。
その人が、いや自分をさらに低くしなければならないと。
弟兄姊妹、
兄弟姊妹皆さん、你知道
真正上帝的仆人在教会里面他不会骄傲的。
本当の神様のしもべであるならば、教会の中で高慢になることはありません。
因为他眼中看见的是上帝。
なぜならば、その人の目から見ているのは神様だからです。
这个就是耶和华的仆人。
それはすなわち主のしもべです。
我们尊主伟大到一个地步。
私たちは主を大いものとして尊び、どこまで尊ぶでしょうか。
不敢骄傲在神的面前。
すなわち神様の前で高慢になる勇気がないんです。
当这样一个伟大的领袖摩西死了。
このような偉大なる指導者モーセが死にました。
耶和华小谕摩西的帮手。
こうして神様が主がモーセの従者。告げられて仰せられました。これは告げて仰せられるっていうのが特別な解釈もあります。
这不是找到约书亚说，哎，你出来，我要用你，不是的。
ヨシュア見つけて、おい、出てこい、お前を使わすんだという意味ではありません。
这个字的意思是上帝把他的心意告诉了约书亚。
ここですなわち神様が自分の心、自分の思いをヨシュアに伝えたのです。
有很多弟兄姊妹，我知道有这样的一个问题。
まあ、多くの兄弟姉妹たちが疑問があるかもしれません。
我怎么知道上帝向我说话？
どうしてこれが神様が語ってくださることが分かるんでしょうか？
这个问题坦白说不能够回答。
正直その答えは私からは申し上げられません。
但我相信一件事情。
けど私はこう信じています。
如果上帝要向你说话、
もし神様があなたに告げて仰せられようとするときに、
你不想听都不行。
あなたが聞きたくなくても聞かなければなりません。
你知道我们的耳朵的功能就是这样子吗？
私たちの耳がそういう機能があるのです。
耳朵是不能关起来的。
耳を閉じることができません。
眼睛可以关起来，耳朵是不能够完全关起来。
目を閉じることができるけども、耳を完全に閉じることができません。
当上帝要向我们说话的时候、
神様は私たちに語りかけようとしたとき、
当上帝愿意向我们显明他心意的时候、
神様は私たちに自分の御心を表そうとするときに、
我们一定会知道。
私たちは必ずそれを知ることになります。
所以当上帝向我们显明他的心意的时候，
神様は私たちに自分の心を告げて仰せられるとき、
我们只有两条路可以走。
私たちに選ぶ道は二つしかありません。
一个就是顺服，
従う。
一个就是拒绝，
もう一つは拒否する。
上帝当然愿意我们顺服他的话语。
もちろん神様が私たちにこの従うことを願っておられます。
我记得有一次我到一个教会去，
ある日私がある教会に行きました。
我跟这个教会就非常的熟悉。
そのとても親しい教会でありました。
所以这个教会当时候遇到一个问题。
この教会にはある問題がありました。
他们就是选举了一位长老。
彼らはこの選挙をしてある長老を選び出しました。
但是这个长老不愿意出来服侍。
けどその長老はこの長老として選ばれた人は受けようと しませんでした。
他有很多的理由。
いろんな理由があります。
他不够属灵。
自分があんまり霊的ではありません。
他的工作非常忙。
仕事が忙しい。
所以他觉得他无法承担长老这个服侍。
ですから長老という職位を受けれることはできません。
所以为了这个事情教会开了一个同工会。
そのために教会が道路社の会を開きました。
刚刚好我那个时候到了这个教会。
ちょうど私がその時その教会に行きました。
所以他们说林牧师你可以参加吗？
そして、彼が私に林先生この会議に参加してくれませんか？
给我们一些分享。
そして少し話を励ましの言葉を与えてくださいと。
所以我就参加了。
そして私がその会議に出席しました。
教会就不断的劝这个人接受成为长老。
教会がその兄弟に長老になりなさいなりなさいと一生懸命進めていました。
这个长老就说：“哦，不行不行，我他一直催一直催，不想当。”
その人はいや私がダメだダメだなりたくないと。
所以两边都讲完了。
双方話が終わりました。
所以那个长老会主席说：“林牧师，你有什么可以分享的吗？”
この長老会の会長が私に林先生何かお話がありますかありませんかと。
所以我那个时候就讲我的想法。
その時私は自分の考え方を述べました。
我说面对一个侍奉的时候。
ある奉仕が目の前に来た時に
不是我们决定要做还是不要做
私たちがそれをするかしないかを決めるのではなく
如果上帝要拣选我们
神様が私たちを選んでくださったならば
从神学的角度请问我们可以拒绝吗
神学的な角度から言うと私たちが拒むことができるんでしょうか
上帝要拣选你你说我不要可以吗
神様あなたを選んだらいや嫌だと言えますか
弟兄姊妹可以吗
皆さんそれができますか
可以拒绝上帝的吗
神様を拒否することができるんでしょうか
能够拒绝上帝吗
拒否できますか
根本不可能的事情嘛
もう全くそれができません
那另外一个角度
もう一つの角度から考えると
如果上帝没有拣选我们可以做吗
神様が選んでくださらなかったら私たちがそれをできますか
你说上帝不要我偏要做可以吗
神様を選んでくれるけど私は絶対やりたいと
所以我为什么我们一定要从圣经的角度出发来侍奉上帝
ですから私が奉仕をするときに聖書の立場に立ってしなければならないというのはそこに原因があるんです
他是主人我们是仆人
その方が主人であって私たちはしもべだからです
所以侍奉从来没有用仆人的角度的
ですから奉仕っていうのがこのしもべの立場からするものではありません
侍奉一定是根据主人的心意
奉仕っていうのは主人の御心に従うものであります
所以第二到第三节说我的仆人摩西死了现在你要起来和众百姓过这约旦河往我所要赐给以色列人的地去凡你们脚掌所踏之地我都照着我所应许摩西的话赐给你们
2節から3節まで私のしもべモーセは死んだ今あなたとこのすべての民に渡ってこのヨルダン川を渡り私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けあなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている
这两节经文其实是从《生命记》第十一章出来的。
この二節の聖書というのは新命記の十一章の中にある言葉でありました。
然后它有两个很重要的重点。
その中には二つとても重要なポイントがあります。
他说：“合众百姓过这约旦河。”
この民と一緒にヨルダン川を渡る。
他这个意思是说，全部的百姓。
すべての民。
没有一个失落的。
誰一人として脱落するものはありません。
要跟全部的百姓过这约旦河。
すべての民と一緒にヨルダン川を渡るんです。
然后第二个，凡你们脚掌所踏之地。
そして二番目には足の裏で踏むところ。
这句话的意思就是全部的地。
すなわち全部のこの地。
所以全部的百姓。
全すべての民。
全部的地。
すべての地。
上帝都要赐给以色列人。
神がそれをイスラエルの民に与えるのです。
我在想，如果我是约书亚，
もし私がヨシアだったら，
这个不听话，我把你丢在约旦河这边，不让你过去。
言うこと聞かない人はヨルダン川を渡らせない。
这个我
見捨てる。
这个我不喜欢。
この人は私が嫌いだ。
我就让你留在这里不动。
ここに留まらせる。
但是上帝说什么？
神は何と言ってるんでしょうか？
和众百姓过这约旦。
すべての民は立ってこのヨルダン川を渡る。
这个叫做教会观。
これはすなわち教会観、教会の見方です。
我们就是一个教会。
私たちは一つの教会です。
我们就是一起在主里面侍奉的。
一緒に主のうちにあって奉仕するものであります。
这个能够到达一个地步，就是缺一不可。
すなわち一人として欠けてはなりません。
我们的侍奉里面不是我一个人在做什么。
奉仕の中では一人で何かを成し遂げるものではありません。
我不理别人在想什么。
他の人の考え方は私は気にしません。
团队的侍奉里面就是必须要考虑到别人的这个侍奉。
このチームとして奉仕するときには、すなわち他の人が何を考えているかを考えなければならないです。
如果我相信，如果要单打独斗，
もし一人で戦おうとするならば、
我相信没有几个人能够比得过我。
で私とに戦える人は多分あまりいないと思います。
我很会单打独斗的。
私は一人で戦うのはとても上手です。
如果你动作慢一点，我还看不上。我觉得跟你侍奉很辛苦的。
もしあなたがその動きが遅かったら、私がもうあなたのことを嫌いになるかもしれません。
有一次我在教会。
ある日私は教会にいました。
我睡个午觉。
私は昼寝をしました。
我不知道为什么。
なぜか分かりません。
当我起来的时候。
私が目を覚めた時に。
我就马上倒下去了。
すぐ倒れました。
我发现我起不来。
そして起きられません。
我发现我不能走路。
歩けませんでした。
后来去看医生。
あとで病院に行きました。
医生说：“哎呀，林牧师，你要一个月拿拐杖。”
林先生、あなたは一ヶ月杖を使わなければなりませんと言われました。
我很喜欢走路走在第一个。
私は歩くときはずっと一番先に歩きたかったんです。
所以你知道我个性急得不得了。
私の性格というのはとてもせっかちであります。
你知道从那个时候开始，我走在最后一个。
その日から私は一番最後に歩かなければなりませんでした。
小孩子都走得比我快。
子供は私よりも早く歩いていたんです。
我那时候才体会到走在后面的想法是什么。
その時初めて一番ビリで歩く者の気持ちが分かりました。
哎、原来希望前面的等我一下，不要那么快。
前の人に待ってくれと。待ってほしいんです。
我以前想，我走我的，你要慢是你的事情，我不管你的。
以前私は私が自分の道を歩くんで、あなたも遅いんだったら勝手に歩けと。
所以弟兄姊妹，
兄弟姊妹たち。
从那个时候，我的侍奉观稍微开始调整。
その時から私が奉仕するに対する考え方少し変わりました。
有一些人还没有准备好。
まだ準備できていない人がいます。
有一些人比较慢。
遅い人がいます。
我们还是要等他一下。
やっぱりその人たちを待たなければなりません。
一起过约旦河。
一緒にヨルダン川を渡るんです。
一起得上帝给我们的地。
一緒に神様が与えてくださる地を得るのです。
那个意思就是我们要一起在信仰上成长。
すなわち一緒に信仰において成長するのです。
我们要一起来侍奉上帝。
一緒に神様に奉仕をするのです。
得上帝的赐福。
神様の祝福を得るのです。
所以第四节讲到这个，从旷野到这利巴嫩，直到伯拉大河、赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你的境界。
そして四節の中ではそのアラノからレバノンからそしてユフラテス川からヘテ人の全地に行って、これは全部そのあなた方の領土になると。
这个旷野就是南边呐。
このアラノっていうのは南の方であります。
リバノン就是北边。
レバノンというのは北側であります。
一直到这个幼发拉底河。
そして、ユーフラテス川まで。
上帝全部都给了以色列人。
神様全部イスラエルの人に与えました。
这个、本来不是以色列人的地耶。
もともとイスラエルの所有地ではありませんでした。
所以本来不是你的，上帝给了你。
もともとあなたのものではなかったけれども、神様があなたに与えたんです。
这个叫做上帝的恩典。
これは神様の恵みと言います。
有很多人在问你一个问题。
多くの人はこう質問します。
那迦南人不是很可怜？
じゃあカナンの人かわいそうだ。
那这个圣经也提到了。
その点についても聖書は書いてあります。
也是管教迦南人犯罪。
カナンの人が罪を犯したから神様がカナンの人に処罰を与えました。
上帝是公义的。
神様は正しい方です。
我问你。
質問させてください。
如果以色列人在这迦南地继续的犯罪，
もしイスラエルの民がカナンの地で罪を犯し続けたならば，
他们是不是可以永远在这迦南地？
彼らは永遠にカナンの地にとどまることができるんでしょうか？
后来他们被掳了。
後ほど彼らは虜となりました。
被掳到外邦去了。
他の国に囚われてました。
为什么？
なぜでしょうか？
就是因为他们没有谨守遵行上帝的道。
彼らは神様の御言葉を守り行わなかったからです。
所以約書亞的重要的任務是什么？
約書亞にとっては重要な任務は何でしょうか？
不是只有進迦南地。
カナの地に入るだけではありません。
他也必须把神的道教导给以色列人。
神の御言葉をイスラエルの民に教えなければなりませんでした。
所以 第二点我想跟大家分享。
今日の2番目のポイントなんですけども、
谨守遵行神的道，神必同在。
御言葉を守り行うならば、神様は必ず共にいてくださいます。
第六、第七節啊提到，
六節、七節。
啊，我们在这里就不念这些经文了。
今日はお読みいたしませんが。
如果我们看第六、第七节的时候，
で六節と七節を見てみると、
我们可以看到三个很清楚的事情在这两节出现。
この二節の中にはおいてははっきりとして三つのポイントがあります。
就是人。
すなわち人。
神要赐福以色列人。
神様イスラエルの人に祝福を与えます。
地得地为业，这个地。
この地を継がせるんです。
然后根据什么？
何によるんでしょうか？
根据上帝的约。
神様の契約に従って、
所以你可以看到人、地跟约。
で、人、土地、契約。
所以在人的这个方面、
人の角度から見ると、
约书亚有一个重要的任务。
ヨシュアには大切な任務があります。
就是把摩西的律法彻彻底底的教导给这些以色列人。
すなわちモーセの律法を徹底的にイスラエル人に教えることです。
使他们能够承受这个地为业。
所以彼らがその地を自分の所有として継がせるんです。
我不晓得弟兄姊妹喜不喜欢土地。
兄弟姉妹たち土地お好きでしょうか。
你有钱的时候你做什么？
お金あるときに何をするんでしょうか。
你要做什么？
何をします？
把钱存在银行里面。
お金を銀行に入れますか？
啊，还是你就买房子？
それとも家を買います？
买土地。
土地を買いますか？
有吗？
そうじゃありませんか？
你不喜欢土地啊？
土地嫌いですか？
啊，我告诉你，华人没有不喜欢土地的，全部喜欢土地。
もう中国人土地嫌いな人はいない。全部好きです。
有多少买多少。
あればあるほど買い占めます。
但是。什么是真正上帝所赐的土地？
じゃあ神様が与えるこの土地とは一体どういうものでしょうか？
上帝把迦南地赐给以色列，为了什么？
神様がこのカナの地をイスラエルの人に与えたのは何のためでしょうか？
就是希望以色列人成为上帝的器皿。
それはイスラエルの人が神様の器になってほしいからです。
借着以色列人，人有机会看见什么叫做上帝的赐福。
このイスラエルの人を通して神様の祝福は一体どういうものであるかを見せしめるためです。
圣经的土地的观念是，这个土地可以带来生命，这个土地可以带来侍奉。
この聖書の角度から見ると、この土地っていうのは土地が命をもたらす、奉仕をもたらすものであります。
如果我们把土地只单纯的看成一个商品或是一个财富的时候，
もし私たちは土地をただの商品、富として見なしているならば、
这个远远比不上上帝要赐给我们的。
それは神様を与えようとするものと比べるものにはなりません。
记得亚哈王吗？
アハス王のことを皆さん覚えてますか？覚えてますか？
记得吗？
覚えてますか？
你们好像 不读圣经了。
皆さん聖書あまり読まないでしょうか？
记得亚哈王吗？
アハス王のことを
一个不好的王在圣经里面。
聖書の中では悪い王様でありました。
他看中一个葡萄园。
あるその人他の人のブドウ園を気に入りました。
他的太太耶洗别就教他怎么样使诡计把他的葡萄抢过来。
この、その皇后であるイゼベルがこの策を使って奪うことができるようにこのそそのかしたんです。
他得到了地。
彼はブドウ園を手に入れました。土地を手に入れました。
最後被上帝严严的审判。
最後は神様の厳しい裁きを受けました。
这个不叫做上帝所赐福的土地。
これは神様が祝福して与えた土地ではありません。
你看到的人要学习神的话。
ですが人が御言葉を勉強しなければなりません。
你看到了上帝赐福的土地。
そして神様が祝福した土地があります。
这两个关键都在于上帝。
この2つの物事のキーポイントは神様にあります。
所以在这里叫做约。
でここは契約と言います。
神跟人有约定。
神様が人と契約があります。
神愿意人明白神的道。
それ神様が人にこの御言葉を理解してほしいと願っています。
谨守遵行上帝的道。
そして神の御言葉は守り行うことを願っておられます。
如此神就赐福我们与我们同在。
そうすれば神様が祝福してくださって我々と共にいてくださいます。
所以第八节说这律法书不可离开你的口总要昼夜思想。
八節ではこの律法の 章をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならない。
所有我牧养过的教会都知道一件事情。
私はいろんな牧会した教会はみんなこのことについてはよく知っています。
林牧師愿意每一个人一年读一次圣经。
林先生がすべての会衆に年に一回聖書を通読することを願っています。
一年要读一遍圣经，一天要读几章？
このもし年間聖書を通読するならば、一日何章を読まなければいけないでしょうか？
要读几章啊？
何章でしょうか？
啊，四章。
四章です。
四章其实是十个月可以读完。
まあ四章ならば多分十ヶ月で読み終えることができます。
预防有时候你很忙。或是你偷懒，所以还是可以一年读完一次。
例えばその自分が忙しい時もあるし、怠けたい時もあるけれど、そのために多分1年間を何とかして読み終えることができます。
读圣经容易吗？
聖書を読むことは簡単でしょうか？
每天读圣经容易吗？
毎日聖書を読むことは簡単でしょうか？
我觉得很不容易的。
私は難しいと思います。
有时候真的不想读的。
読みたくない時もあります。
我宁可在这里喝咖啡，我也不想翻圣经的。
私はコーヒーを飲みながら聖書を開こうとしない時があります。
但是
しかしながら
为什么要读圣经？
なぜ読まなければいけないでしょうか？
因为如果我们不读圣经，我们就不知道上帝的心意。
私たちが聖書を読まなければ御心がわからないんです。
你知道在这个哲学里面有一个想法，
哲学上にはある考え方があります。
我们当木匠，
例えば私たちが大工とします。
用铁锤钉那个钉子，
金槌で釘を打ちます。
我问你，会不会钉到手？
自分の手に当たることがありませんか？
木匠会不会钉到手？
この大工さんが自分の手にその金槌で当たることがありますか？
为什么木匠不会钉到手？
どうして大工さんが自分の手に当たらないで？
你知道，因为他在工作的时候，他不会注意到这个铁锤的，不会的。
この働くときに木がこの金槌には配っていません。
这个我们叫上手。
これは上手と言います。
但是当你在做这事，你突然发现有一个铁锤在手上。
もし自分はその働きをするときに、なんと自分が金槌を持っていることを意識したならば、
那个就会打到手。
そうすると自分の手に当たります。
那个叫在手。
これはこの手にあるから。
你注意到了铁锤的存在。
ですから私たちがこの金槌の存在を気にしているんです。
真正的读圣经是什么？
本当に聖書を読むとは一体どういうことでしょうか？
如果你需要牧师提醒你读圣经。
牧師先生から読むように勧められる。
那个就不叫读圣经。
それは聖書を読んでいるとは言えません。
而当你把读圣经成为你生命的一部分的时候。
聖書を読むことは自分の生活の一部としたならば。
你不需要任何人的提醒，而自然你会去读圣经的时候。
誰よりも催促されることなく自然に聖書を読めるようになったら。
那个才叫做读圣经。
それは初めて聖書を読むと言います。
那是真正你跟上帝在建立关系的读圣经。
本当に神様と関係を築くために私たちが聖書を読むことになります。
所以当你谨守遵行神的话语，
もし私たちが御言葉を守り行うならば、
第九节就说，
九節に書いてありますけども、
无论你往哪里去，耶和华你的神必与你同在。
それあなたがどこに、あなたの行くどこでもあなたと共にあるからです。
为什么上帝愿意这个约书亚真的是谨守遵行上帝的话？
どうして神様がヨシュアに御言葉を守り行うことを願っているんでしょうか？
我不知道弟兄姊妹深入的了解这个没有？
皆さんこの、よく深く考えたことがありますか？
到底约书亚怕什么？
ヨシュアが何を恐れていたんでしょうか？
上帝说不要惊慌，不要害怕。
神様恐れるな、驚くなと言いますが。
约书亚到底在怕什么？
ヨシュアは一体何を恐れていたんでしょうか？
我不相信他怕迦南人。
カナン人を恐れていると私は思いません。
因为只有加勒跟约书亚他们没有惧怕的。
このカレブとこのヨシュアがこの二人には恐れがありませんでした。
但是为什么约书亚害怕？
けどなぜヨシュアが恐れを感じたんでしょうか？
我觉得他更怕以色列人。
彼はイスラエル人のことを恐れていたんです。
以色列人真不好带领的。
イスラエル人を導くのが大変です。
啊，意见多得不得了。
いろんな意見があります。
要这个要那个。
これこうしてほしい。
就是不要上帝。
神様だけはいらない。
你怎么带领这些人啊？
そういう人をどうやって導くんでしょう
か？连摩西都很难应付这些以色列人。
モーセでもその人の対処で頭を痛めていたんです。
面对这么难搞的这大群人。
この扱いにくいこの大きな群れを目の前にして。
如果没有上帝、耶稣要怎么办？
神様いなかったらヨシアはどうしたらいいんでしょうか。
所以上帝说你要谨守遵行我的道。
ですから神様彼に私の言葉を守り
同在
行い私はあなたと共にいます。
最后一个我想跟大家分享。
最後のポイントですけれども。
你知道神的道。
あなたは御言葉を知っています。
就要顺服。
従うべきであります。
所以顺服神的带领，勇敢前行。
主の御心に従って勇気を持って前に進む。
准备好了。
心を備えて。
所以约书亚说十一节说你们要走遍营中吩咐百姓说当预备食物。
そしてヨシュアが十一節の中ではこう言いました。宿営の中をめぐって民に命じて食料の準備をしなさい。
如果你只清清楚楚知道上帝的带领。
もし神様の導きがこうであるということをはっきり分かったならば。
我们没有好好的预备我们就不能够到达上帝要我们去的地方。
私たちがしっかりと備えていなければ神様がこの決めた目的地にはたどり着けません。
什么是预备？
準備とは何でしょうか。
预备就是每一天的预备。
準備というのは日々の準備であります。
属灵的预备、
霊的な準備、
在工作中侍奉上帝的预备、
この仕事この奉仕中での準備、
在家庭中侍奉上帝的预备、
家庭の中で奉仕の準備、
在日常生活中侍奉上帝的预备、
日常の中において奉仕の準備。
当我们每一天都预备我们自己、
私たちは毎日自分自身を準備したならば、
上帝的呼召到了、
ある日神様の招きが来たら、
我们就能够被上帝来使用、
私たちは神様によって用いられます。
那这个就是我们在每一天中我们要好好的预备。
これはすなわち私たちが毎日自分自身をしっかりと準備しなければなりません。
我相信上帝对每一个人都有很好的带领跟心意的。
神様がすべての人に対してこの神様の御心があると信じます。
我们的一生就是要完成上帝对我们一生的这个托付。
私たちが生涯にわたりまして、神様は私たちに生涯にわたり委ねたことを全うするのが目的であります。
如果我们可以好好的预备我们自己。
もし私たちがしっかりと自分自身を準備できるならば、
能够完成上帝对我们的托付、
神様に委ねることを全うすることができるならば、
我们就可以安心的见主的面。
私たちは安心して主の御前に舞いうることができます。
这个是最好的。
これは一番素晴らしいことです。
所以对我来讲，一个理想的稳定的教会是什么？
私にとりまして理想的な安定した教会とは何でしょうか。
我们会顺服神的道。
すなわち神の御言葉に従うことです。
我们会遵守上帝的话语。
神様の言葉を守ることです。
我们会时常预备我们自己。
常に自分自身を準備していることです。
我们也会跟其他的圣徒联合起来。
他の兄弟姉妹たちと手を組んで。
以后就是刚强壮胆靠主。前行、
それから強く大きくして主にあって進むのです。
所以求主帮助我们、
どうか主の助けがありますように。
以色列人进迦南是一个非常重要非常大的事情。
イスラエル人がカナンの地に入ることっていうのがすなわちとても重要な大きな出来事であります。
如果不是上帝的带领 不可能做到。
神の導きでなければ成し遂げることができません。
进迦南很重要、
カナンに入ることがとても大事であります。
長久的住在迦南更重要。
カナンの地に長くとどまることもなおさら重要なことであります。
所以这是为什么整本圣经都在说我们要顺服上帝的话语。
ですから聖書全体を通して御言葉に従うべきだということを教えています。
弟兄姊妹、
兄弟姉妹の皆さん、
如果我们真的要守住上帝赐给我们的、
もし神様与えてくださるものをしっかりと守ろうとするならば、
就好好的在神的道、神的话语里面扎根。
神様の言葉、神様の聖書にしっかりと根を下ろさなければなりません。
在神的带领底下好好的侍奉。
神様の導きのもとにおいて真面目に奉仕をしなければなりません。
神就必定与我们同在。
神様はきっと我々と共にいてくださいます。
我们也会看见上帝赐给我们的是超过我们所求所想。
また神様を与えてくださるもの、私たちが思い描いたもの以上のものであることがわかります。
アーメン。
アーメン。
我们低头祷告。
お祈りいたしましょう。
天父，我们献上感谢。
天のお父様、感謝いたします。
因为一切都是你的恩典。
すべてあなたの恵みであります。
也是你的赐福，我们能够走到今天。
また神様の祝福によって私たちが今日に至りました。
主啊，我们为教会的未来祷告。
教会の未来のためにお祈りいたします。
我们相信你有美好的心意。
神様が素晴らしい御心があると信じます。
要借着我们这一些人来完成。
また私たちを通して全うしてくださいます。
求你预备我们。
どうか私たちを備えてください。
预备教会将来的领袖。
教会の将来の指導者を備えてください。
使我们同心合意可以完成你的托付。
どうか私たちが心を一つにして御心を成し遂げることができるようにしてください。
愿你教导我们如何预备自己。
どうか私たちがどうやって自分を備えるかを教えてください。
愿你教导我们你的圣经话语。
どうか御言葉を、聖書の御言葉を私たちに教えてください。
使我们可以谨守遵行你的道。
そして私たちが御言葉を守り、行うことができますように。
谢谢主的恩典。
主の恵みに感謝します。
祷告奉主耶稣基督的名。
主イエスキリストの名によってお捧げいたします。
アメン。アメン。